社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社アスノバの代表取締役社長上田圭司様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。1975年福井県生まれ、三栄コーポレーション入社後、上田建機株式会社にご入社なさっていらっしゃいます。その後、そちらの会社で専務取締役をご就任。その後、2013年に日本レンテクトを設立、現在のアスノバさんを創設し、代表取締役社長にご就任なさっていらっしゃいます。その後、2022年には、名古屋証券取引所に上場なさり、2023年には東証グロース市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます。上田社長様、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身は福井県というと福井県のどちらでいらっしゃるんですか？
福井県 の敦賀市というところで、人口が6万人弱のですね、非常に田舎といいますか、海しかないようなところで、すぐ山も後ろにありますけども、とにかく人口が少ない、非常に小さな町ですね。はい。
なるほど。今回の新幹線が通ったところで。
そうです。なんで新幹線が行ったのかなと、本当不思議に思うぐらい。その先が決まってないから、一旦、敦賀が今一応終着になってますけども、静かな、綺麗な、海があってですね。そういった町なんですけど、ただ、一方で原子力発電所。原子力発電所が多くですね、ある地域で、で、経済そのものも、その原子力発電所で、潤っているといった、昔からのそういった地域になりますね。
なるほど。ありがとうございます。で、敦賀で、幼少期もお過ごしになってらっしゃるんでしょうか？
そうです。敦賀で生まれて、ずっと敦賀にいた感じですね。はい。
小学校時代はどんなお子様でいらっしゃいましたでしょうか？
いや、特段そんな別、なんて言いますか、田舎ですから、そういった、いわゆる、都会にあるような、私立のそういった小中があるわけでもなく、いわゆる公立のそういった学校しかないですし、で、部活動といっても、なんだろう、サッカー部すらもなかったような地域ですかね。もう野球と、そういうのが盛んなところで、あと、山があるので、スキー場が近いので、大体みんなもうなんて言うかな、スポーツも、みんな共通したものをしてっていうような、地域ですし、遊ぶところもそんなない、遊ぶって言ったら本当自然と遊ぶようなところ でしかないですし、本当になんというか、今名古屋に来て思うのが、もう子供たちはいろんな選択肢ありますけども、なんかこうそういった選択肢があんまりないって言ったらいいのかな。
なるほど。結構じゃあ運動とかやる、活発なお子様でいらっしゃったんですか？
そうです。周りそんな塾とか行ってる子ほとんどいないですし、中学校受験なんか聞いたこともないですし、はい。高校も地元の高校にもう行くもんだみたいな、そんな感覚でしたし、あんまり周りに勉強している友達なんかもほとんどいなかったので、私自身も、勉強はしなかったし、あんまり得じゃなかったですね、正直言いますと。はい。
なるほど。ありがとうございます。中学時代はどんなことして過ごしたなと思いでございますか？
中学も至って普通です。もう何もない、本当に、特段、可もなく不可もなく過ごしてる感じで、もう将来何々になろうとかそういったこともなく、いずれおそらくこの敦賀に住んで、ね、もう当時はもうすでに私父親が商売してたので、商売、正直言うと、継ぎたくは全くなかったので、嫌だなと思いながらも、外に出るっていうような感覚値があまりなかったので、いやいやながらもせざるを得ないのかなっていうような、そんなぐらい、その程度の感覚でしたね。はい。
なるほど、ありがとうございます。で、高校も敦賀の高校ですか？
そうです、高校も敦賀の高校行って感じですね。はい。
高校時代はどんなことして過ごしたなと思いでございますでしょうか？
ほとんどなんかこう際立ったなんかこう何かに専念したってこともなく、なんかのんびりしてた感じです。 なので学生時代は特段特筆すべきこと本当なくて、よく周りの経営者の 友人とかを話すと、まあそれこそみんなびっくりするのが、もう小学生中学生頃から起業をこう目指してたっていう方も非常に多いんですけど、なんかすごく意欲的な人が多いんですけど、私の場合は全くないですね。だから今回のその起業のたいに関しても、あまり本音言うと、もう正直なことを申し上げると、僕私は商売したくなかったので、珍しいのかもしれません。私の周りの、特に上場している会社の社長さんの話してると、見方によっては、あまり意欲的じゃないような だけども、決して、まあ、それだけじゃないのかなっていうふうには思いますね。
なるほど。ありがとうございます。大学は行かれましたでしょうか？
唯一名古屋に、実はもう勉強全くできなかったので、学校の推薦でもって行ったんですけども、本当は実は言うと私行きたくなくて、まあ両親というか、まああんまりそういった学歴なかったので、子供だけは行ってほしいと思ったんでしょうね。で、私ももうそれに、なんて言うのか、言いますか、流れに乗って、特段夢もなかったので、スーッとそのまま行ったような感じです。
なるほど。大学時代はどんなことして過ごしたなんて思い出ございますでしょ
もうずっとバイトしてましたね、朝から晩まで。
うか？
学費が出なく、学校に行けという割には学費が出なかったので、まあ、生活するためにもずっと働いてた。だからそこ、それがちょっと一つ、もしかしたらちょっとこう、いろんな 仕事に対する意識が変わった瞬間だったのかもしれません、唯一言うと。
なるほど。どんなアルバイトをなさっていらっしゃったんでしょ
いや、もうあらゆることしました。その時ちょっと意識したのはですね、将来をちょっと意識してたので、その頃には。だから、あらゆる、どう言いますか、アルバイトなら、いろいろ転職がしやすいので、まあ、いろんな経験値を積みたいと思ったものですから、それこそ、営業職であったりから、飲食の、まあ、よくある居酒屋のアルバイトから、警備員から、引っ越しのアルバイトから、もう、たくさんしましたね。いわゆる世の中のことをちょっと知ってみたいっていうことがちょっとあったので、だから、時間給云々というよりかは、どちらかというと、ビジネスモデルを知りたいっていうような感じですかね。っていう感じで、パンパン、アルバイトを軽減していったっていう形でした。
いや、学ぼうと思ってアルバイトも選んでらっしゃったというか。
その感覚強かったんです。とはいえ、まあ、生活費を稼がなきゃいけないので、っていう形でしたね。
なるほど、ありがとうございます。で、その後、三栄コーポレーションさんにご入社でいらっしゃる。
そうです。一旦は、あの、あれという、あの仕事をサラリーマンに就いたんですけど、で、先ほども言いましたけど、私、商売する気は全くなかったので、で、一旦就職はしたんですが、父親の仕事の手伝いを始めたんです。ですが、人口6万人ほどの町ですから、市場が大きくないので、やはり、どんどんどんどん、まあ、私の感覚では、まあ、将来的には、縮小していくんじゃないかなと、この会社そのものは。で、かつ、もうすでに競争がすごかったので、この競争には大手にはとてもかなうもんじゃないっていうのは、もう肌感覚で分かったもんですから、なので、この足場レンタルっていうのを、始めたきっかけにもなります。
そうすると、その次の上田健貴さんでの思い出なんてございますでしょうか。
その重機のレンタルがメインだったので、まあ、重機の資格を持って、まあ、実際、まあ、オペをしたりとか、あと、まあ、私にも重機を運搬したりとか、ね、それこそ溶接したりとか、まあ、いろんなことをやっていくんですけども、本音言うと、毎日が、楽しかった、仕事にやりがいを感じたかっていうと、まあ、それほど感じることもなく、まあ、実際はもう、大手のレンタル会社さんが、福井県にも進出してきてましたので、まあサービスの、お客さんへのサービスの違いというのはもうどちらかというともう単価ですね。単価競争にもすごい陥ってたのこともあり、不安な毎日っていうんですかね。思い出というと。このままずっと仕事をしてても、いや、 なんかやりがいを感じないっていうことと、仕事がおそらくもう未来がないっていうことの、まあ、不安さっていうのがずっと悶々としてあったというような、まあ、そんな思い出がしかないですかね、やっぱり。はい。
なるほど。ありがとうございます。で、その後、日本レンテクトさん、今のアスノバさんを、まあ、創業なさってらっしゃると思うんですけど、これなんかきっかけとかございましたでしょうか？
純粋に、その仕事をして、もうお客さんからもうありがたいと思われる存在になりたかったっていうんですかね。もうただただ競争だけして、過当競争の中で、まあ、こう、せめぎ合いするんじゃなくて、本当に世の中にとって、まあ、必要な、そのビジネスっていうもの、仕事っていうものを自分でして、で、もうシンプルなんですけど、お客さんから、ああ、もうありがたいとは、ありがとうと 言われるような、仕事を見つけてやっていきたい。まあ、そうじゃないと、まあ、将来的に長く、まあ、繁栄していくというか、まあ、成長する、生き残る会社っていうのはもう存在しないんじゃないかなっていうのは、もうすごく感じてて。で、そんな中で、この足場レンタル、まあ、その時初めて知ったんですけども、足場が世の中に非常に不足しているっていうことと、それから当社が今扱っているその草引き足場っていうものが非常に人気があって、だけどもどこにもレンタルしているところがないというところに、すごくなんかこう、まあ、いわゆる社会性というものを非常に感じたんです。この社会性、この世の中に必要なビジネスである社会性にちょっと一つ欠けてみようというところがちょっとあって、で、先ほど言いましたけど、ずっと不安をこう、どちらかというとこう、早く払拭したいっていうところもあってですね。で、かつ、実は一番初めに始めたのが京都で始めたんです。まあ、縮小して、原子力発電所に依存しているこの地域では、もし万が一何かあった時には依存して、とにかく依存度が高いので、もし何かその違う経済の流れが来た時に、一気にもう縮小していくとそういう怖さもあったもんですから、やはり市場の大きなところに出ていこうと。いうところもあって、割とこう決心が固まるのは早かったですね。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。